皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、選挙は洗脳を解くチャンスという話です。あっという間になんか選挙のようでありますね。まあよくやりますよね。この雪国なんかもあってですね。これからどうやってこう選挙をやるんだと。そもそも、まあ確定申告なんかもある時期ですね。みんな年度の、終わりと始まりは忙しいんだと思うんですけどね。まあ随分新しく選挙やるもんだなと、思って見ておりますが、しかしまあどっちが勝つか、中道っていうらしいですね、あれね、野党の方は中道っていうらしくて、まあ中道と自民党どっちが勝つのか、まあいろんな評判ありますけども、あれどっちが勝って面白いんじゃないかと思うんですね。面白いって変な意味ですけども、自民党が勝つっていうことは逆に言うと、公明党、創価学会の力はもう地に落ちていたと、いう、話だよね。だからそれは学会は強いんだという洗脳が解けることらしい。で、今度は学会が強くて自民党が負ければね、いや、それは自民党は強いんだというその洗脳が解けるわけですな。どっち転んでも面白いんじゃないかと思ったね。で、まあ、共倒れみたいなことっては当然ありますよね。まあ、痛み分けみたいな形でね、あるいは第三の勢力が出てくるとか、それは当然ありますけれども、そもそも今までのその、まあ、常識だと、自民党は強いと。特に清和会以降は強い。だから、学会公明党は強いという思い込みがあるわけですね。これ多分どっちか破れるんじゃないかと思うんですね。まあ、両方破れるかもしれませんけども。これはとても重要なことじゃないかなと思うんですね。それからやっぱり私はね、この時期になぜ選挙をこんな慌ててやるのかっていうことはやっぱ非常に面白いと思うんですね。何かこの先のシナリオがあって、ここで国民の、その、洗脳を解かないと、まあ、まずいって言いますか。ここで洗脳を解くと具合がいいという、なんかそんなものがこの先待ってんじゃないですかね。いや、だってもう統一教会の話は韓国で、随分賑やかになっておりますし、日本でも火種がいろいろありますからね。ああいうものを火つけら簡単にですね、燃え上がるわけでありますから。まあそれはこの世界中の大整理、大整理とリンクしておりますから、日本のことだけじゃ済まないわけですよね。ですから今後のなんか世界のこう整理の日程、いろんなものの、まあ取り払いの日程から言うとですね、まあ日本から最初にやって、この次は日本からやっていかないのという、そういう順番があって、まあとにかく日本で、整理となった可能性ありますよね。まあだから、その、韓国なんかもそうですけども、ユン大統領ってのはなかなか立派な人ですよな。全部こう背負って沈んだわけですから。戦争や勢力を全部背中に背負ってね、死刑の求刑が出るようなことまでやって沈んだわけですから、なかなかあっぱれでありましてですね。ああいう人日本にいるかどうかだよな。この先、かつていたんですね。かつてっていうか、この間まで、当然言いましたけども、今いるかどうかっていう話で非常に私それ興味深いと思いますね。だからそういうのがあるとやっぱりこれもまたね、政治家って何のためにいるのってことに関する一つ洗脳が解けるんじゃないかと思いますね。大義のために死ねる人がいるのかどうかとかですね、このあたりも見えてくるし、いや全然いないんだということでもまあいいかなと思いますね。それからやっぱアメリカのことなんか見てるとやっぱりこの左翼の利権の凄まじさっていうのは、あれやっぱ多分みんなびっくりしたんじゃないかと思うんですね。ヒラリー・クリントンから始まってですね、まあオバマもそうでしょ。なんか今ミネソタ州ですか。まあその他も数限りなくありますね。ワクチンのこともそうだ。それから製薬会社、食品会社。まあとにかく左翼民主党の悪辣三昧っていうのはね、むちゃくちゃなものがあったわけですよね。あれ日本でもなんか国民会議やるとかいう話あったでしょう。その、まあ社会保険のね、結局あれなしですよね。まあ選挙がありますから一旦まあ筆なしということで、税の方は随分下げたんじゃないですか、あれ。基礎控除は引き上げるし、それから消費税はね、 まあ少なくとも職員についてはこれでなくなるということですね。与党になっても野党になってもね。だからまあ税は済んだんだけど、社会保障の方が進まないと。財務省はやったんだけど、厚労省が動かない。いや、なんかそれアメリカの民主党と同じじゃないか、それ。財務省の方は、最初にね、トランプに降伏したけど、いや、アメリカの、まあ、厚労省、日本に言えば厚労省を相当するところね、ケネディ長官がやってますけど、まあ、抵抗するわ、するわね。全部、まあ、今、暴き出されちゃって、解体されてますけどね。コロナのことから始まってね。から、食品の安全、薬品の安全、それから、医療費の不透明さをね、正すことまで、まあ、徹底的に今、トランプ、それから、ケネディやられてますよね。まあ、それぐらいなんかやっぱり、厚労省の左翼利権ってのは、あれは深いんだね。多分日本も同じだと思いますけどね。だってもうほとんどアメリカの子会社みたいになっちゃったんでしょ、日本のこの世界はね。独自のものなんて聞いたことがないしね。それから、あれもそうだね、外交関係もね。外交なんてのはまあ言ってみれば、所詮裏側は金が流れるわけだから、金目当ての外交ってのはたくさんあるわけですよね。なんか援助をやってね、キックバックもらおうとか、あるいは USAID みたいにね、まあ廃止されましたけども、まあディープステートの政府機関みたいなことやってたのが USAID ですよね。アメリカでやってることで日本でやってないことってあるのかな？はっきり言ってね。アメリカの戦争屋がやってることで日本がやってないことなんてあるんでしょうかね。で、あれもだから深いわね。こんなにひで、なんかまあ利権だったのかと。それから、あれですね、移民の件ですよね。そうすると、まあ、これは、まず第一に、取締りの当局。これ誰がですね、動き止めてたんだと。今まで誰がね、クルド人を日本に押し込んでたんだと。それから中国人を誰が押し込んでいたんだと。それ誰なんですかね。で、それ誰がその生活保護なんかね、むちゃくちゃな支給を許していたんだと。それから、まあ、不正、あらゆる不正受給がありますよね。誰が許していたんだと。窓口で誰がやってたって以上に、誰が裏でそれをね、認めていたんだと。これ全部左翼の利権なんじゃないの、あれ。それから労働組合だよね。まあ、組合だってひどいところがありますからね。表向きの組合運動とですね、裏は全然別ですからね。昔からそうだからね、あれね。だいたい金持ってるし何やってもいい連中だから、そりゃいろんな思惑ありますわな。会議派が潜り込むことだってありますしね。全く不透明極まってない世界じゃないですか、労働組合っていうのは。あれ、情報開示とかしないでしょう、あの連中ね。あれ、左翼でしょ、全部。いや、だからすごいんだよね、左翼の利権ってね。まあ、医療、介護、福祉、社会福祉ね。だから、あの、部落解放同盟だって、あれ、そうでしょ、あれ、左翼でしょ。何をやってんですかね、人たちね。もう、だから、あの話は終わったはずなのにな。随分財政資金出して、部落問題っていうのは、ね、一応、まあ、生活改善もやって片付いたはずなんだけど、まだ金が足りねえと。もっと金出せと。ねえ、まだなんか言ってますよね。あんたいろんなところで迷惑行為とかですね、こうやってんじゃないですか。やられた人たちはみんな怒ってますよ、あれ。また来やがったってやな、あの連中がね。だからまああれは自民党系にはいますよね、自由同和会なんつって言ってね。あれは今度熱海の土石流で出てくるわけだな。あれも上山のままですよ。熱海土石流だって2回が来てから、あれあんた警察も動かなくなっちゃってさ、なんか今裁判やるとか言ってて、一応やっちゃおるんだろうけど、全然進んでないわな。全くもってですね、あれ、20人以上亡くなったと思うんだけども、ひでえもんだね、あれね。だからもう、そういうとこの利権をもういよいよ、全部潰していい時期でしょ？だからもうこれ、海外のさ、そういうの連携が切れてると思うんだな。トランプが、まあ、アメリカ国内潰した、それから麻薬カルテル潰したでしょ？ですから、米軍もね、あれ制圧しましたね、米軍の悪党ども制圧してきて。いや、まだまだ残ってるよ、米軍は。だけど、だいぶ制圧してきて、麻薬の話もだいぶ制圧してきましたし、中国共産党もね、だいぶ制圧してから、してきたから、外との、まあ、絆は切れてると思うんだね。左翼の利権もね。だから、あと、中で叩き潰しゃ、そんなに手間かかんないじゃないかと思うんですけどね。まあ、だから、こう、選挙急ぐというのは、やっぱりまあ、いろんな政治日程、その他が世界の政治日程があってね、 日本人もこの辺で全部目覚まさせるかなというようなことになっている可能性ありますよね。まあもうこれで大体まあ済んだと、大体その役割も終わったんで、まあこの辺でね、まあ洗脳を解いて、まあ一応解散にさせようという腹積もりなんじゃないですかね。大体その高市の顔見たってニコニコしてればね、ね、選挙圧勝とか、いやだってそんな話は専門家一人も言わないぞ、あれ。自民党が選挙圧勝だなんて言ってんだ、素人だけで専門家は一人も慰める人もおらんけどな。まあ中には一人か二人いるかもしれませんけどね。いや、経験積んだ人は今回厳しいって大体みんな言うわね。まあまあでもどっちでもいいんだ、その洗脳解けりゃいいわけでね。自民が勝っても、だから公明が立ってもどっちかの、勝ってもどっちかの洗脳解けるわけだから。まあそれは別にいいんですけども。まあやっぱりそのタイミングとしては、こう洗脳を解くために急いだという可能性はありますね。だからこれから本当ですね、その主要メディアがもうね、ほとんど、まあ、影響力なくて、もちろん主要メディアいろんなこと書いてんだけど、まああれは読者に向けて書いてるわけだね。主要メディアだって飯食ってるわけですから、テレビだってね、受信料もらったり、広告料もらったり、新聞は購読料もらってんだから、読者に向けて書いてるわけだから、それからだって、ね、表現の自由があるわけですから、まあ、何書いたっていいですよね。でもそんなものを見る義務ってほらないわけですな。どう思うか本人の勝手で。で、やっぱりこの洗脳が解けてくるとですね、洗脳べったりの人ってのは動けなくなってくるんだよね。洗脳解かれちゃって、現実とその洗脳が違ってた人って大体腰が抜けるんですよ。だから、洗脳解けば解くほど、その今までの、まあ常識だった人たちは出てこなくなったね。その話はしなくなるんですわ。だからやっぱりこの、それだからといって、主要メディアが洗脳解くかどうか全く別で、カーラーだって、洗脳された人たち以外にお客がいないんだから、カーラ生き残るためには最後まで洗脳解くわけいかないよね。だって、ねえ、だってカーラのお得意なんだもん。お得意がその、と一緒にさ、生きてるわけだからさ、さお得意を洗脳させるで、洗脳してもらって喜んで、まあ、受信料とかさ、その、まあ、いろいろ、購読料が払ってんだから、そこを、ねえ、洗脳されたら、終わっちゃうもんね。それはやっぱできないわね。だから、その読者でないそうですね。テレビとか新聞を見てない人たちが、まあ次を今もすでになってるわけでありまして。ですから、なんかね、いわゆる選挙プランナーみたいな予測最近全然当たんないでしょ。ね、昔の選挙の常識はもうほとんど通用しなくなってきたんだね。で、洗脳解けば解くほど、実はその選挙の常識は通用しないと思いますね。で、洗脳解くときにいろんな裏がバレるでしょう。例えばその統一教会はね、韓国の方で随分、ユン大統領に金渡してたと。物も渡してたと。それからいろんな野党の方にも金渡して政治家支援してたと。で、日本は自民党だけで260人かなんとか言ってますよね。自民党だけでと言ってんだから、自民党以外の政党もあるわけですよ。誰支援してたのあれ。安倍組でしょ安倍組なんだから、それは大体名前言わずとしてもわかりますわな。それはもう一発でひっくり返っちゃうような名前出てきたらね、そりゃ。だからそうやってこう出てくるとですね、まあやっぱその支持者たちは洗脳が解けますな。まだ、だからもう本当にこの30年もね、こうずっとやってんとね、本当にたくさん見てきましたね。いろんな人たちがね、こう登場してはね、彗星のように登場しては、バタッと消えたり、スーッと消えてったり、ゆっくり消えてったり。そんな感じだね。あ、一番長いの小沢さんでしょ、あの人ね。あれとまだ現役の政治家やってるよね。いや、あの人はしぶとい人やね、あれね。だから最初から、なんていうか、こう、ね、まあ、ああいう生き方でやってたんだろうな。いいも悪いもね、ああいう生き方でね。だからまああの人の周りにいろいろ出たろくなことがないんで、最後こう一人になるわけですけども、まあ一人でもこう、じわっとやってんだね。だからまあああいう人が大体こうね、いなくなってて、麻生なんかも、まあ古いけど、まあボロボロだわね。もう完全にボロボロでしょう。で、だからまあそうやって、時間とともに、洗脳も解けて、まあ消えていくと。で、今回はだから、 まあ、清和会の大整理だね。清和会がどうなるか。まあ、それからあとは、その裏側の左翼だね。清和会政権の裏側に左翼がちゃんとありましたから、補完勢力ですよ。ここにもテーマして、だから昔民主党政権だった時、民主党は思いっきりなんかアメリカ戦争に協力しようと連中いましたからね。だからもう、まあ戦後の日本の政治の構造そのものですな。まあこういうものが、まあやっぱり赤裸々に見えてくる。だからトランプたちのやってることと同じだよね。全部洗脳冷ましちゃう。それからヨーロッパを見ますごいよね。まあとにかくヨーロッパ人自身が目を丸くしてんじゃないんだけども、目を丸くしてんじゃないかと思うんだけども、自分の国の政府はこんなに悪い政府だったかって、本当ね、コロナ以来なんかみんな仰天してんじゃないです?なんじゃいなこの連中はという感じでね。スイス人だってそうだと思うんだよ、あれ。スイスの裏側金融だな、特にね。バチカンとの関係とかさ。まあみんなうすうす知っちゃおったんだろうけどもね。いや、ここまでバレるとは。北欧なんかもっとすごいんじゃないの?北欧のなんかね、メルヘンチックなイメージは全部吹っ飛んじゃって。いや、そら優生保護みたいなことはやればさ、その反動でね、グリーンランドの児童、性的虐待は世界最高水準だとかさ、まあ、どんどん出てきますもんな。いや、それは前から明らかなんだけど、あんまり言わなかったんでね。どっちのイメージの方が強いかだよ。綺麗でクリーンだクリーンだっていうイメージが強いのか、あるいはなんかそのね、とんでもない、えげつない、優生保護で人々がめちゃくちゃになっちゃったって方が強いのか、イメージのですね、シーソーがあったわけだ。シーソーは完全に逆転しましたよね、あれね。うん。だからまあ、ひどい方のイメージが先に来るようになりましたな。それをトランプでも来て、始末してもらうには何ともないんかなと思う人たちはいるんじゃないですか、あれ。出口は見つかんないと。今の政府じゃ、ねえ、ウクライナとの紛争、ロシアとの対決、グリーンランドの問題、それから中国共産党でまたあのバカどもがさ、いろんなことやってきましたから、ヨーロッパ自身では解決つけられないんでしょ、あれ。はっきり言って。一般のヨーロッパじゃ困ってるわけですな。まあ、移民無理やり押し込まれるのもそうだけども、なんであんなことするようだと、まあ、怒ってるわけですよね。まあ、それはトランプでも出てきて始末してもらわないとですね、彼らはもうどうにもならなくなったと思いますな。だからまあ、ヨーロッパも洗脳が解けましたね。まあ、こんな感じでね、来ると、まあ、やっぱ北朝鮮がこれから面白いと思うんだね。北朝鮮の国営メディア、労働新聞はネット版も結構充実してますよね。とにかく近年、ものすごくたくさんの写真を並べますよね。で、あれ、数日前出したやつは、どっかのまあ表彰式の時のね、表彰式のなんかその会合だな。まあ今のキム・ジョンウンが出てて、1枚だけ写真が出てるページがあってね。ちゃんと後ろに北朝鮮の国旗に金のフリンジが入ってんだね。時々写真出ますよ。ああいう写真がね。金のフリンジが入ってる写真、時々見ますよ。一人だけじゃなくてね、本人一人いる時だけじゃなくて、他の時でも並んでる時でも、時々見ることありますね。あれは、しかし、興味深いよね。軍事作戦中だって言ってるわけだよな。もうなんか、はっきりと、北朝鮮もなんか方向を変えたみたいだね。っていうのは今までのさ、ね、上からの弾圧的な、朝鮮労働党の昔のやり方ではないような気がしますよね。しかしまあとにかくロシアが支えてるようだから、ロシアとの関係はまあ一番重要だって、まあそうでしょうね。しかし問題はだからキム王朝だよね。キム王朝をどうするかっていうことで、キム・ジョンウンに関する話で、だから本物と違うもんな。じゃあネットにも上げといたけど、私びっくりしたのは、今言ったようにこの数日前北朝鮮のね、労働新聞が、金のフリンジが入った国旗の前に今のキム・ジョンウンの写真を出してるわけだよ。そしたら、昨日の晩だよな。昨日の晩のタス通信はさ、いや、本物のキム・ジョンウンの写真載っけてんだよ。あらーと思ってね。あらーと思ってさ、いや、これは何か洗脳を解こうという、世界の洗脳を解こうという、まあ、いう話の可能性大いにありますよね。北朝鮮もいよいよ出口決めなきゃいけないじゃない?この先さ。ねえ、だから、まあ、東アジアの中の北朝鮮という位置づけをどうするかだね。今はだからロシアの、まあ、北朝鮮みたいな形に表向きになっておりますから、これをどうするかですよね。まあ、こんな感じでね、あとはだから学校も、 ね、いろんな学術界のインチキが暴れてくると、学術とは何だかっていうことも全部、ね、その学術に関する論文のインチキバレてきたら、その洗脳が解けちゃうでしょ。そしたら学術界はどうやって生きていくかって話になるし、まあ本当だからまあ選挙以外のとこでもね、洗脳を今解かなきゃなんないことはたくさんあるわけでありますな。まあでもそうやってね、時代はどんどん前に進みますからね、洗脳なんか早く全部解いちゃってね、現実からね、スタートしたら何も問題はない時だと思いますね。まあ面白い時代だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、選挙は洗脳を解くチャンスということでお伝えいたしました。山田美に帰りましょう。さよなら。